Thank you very much.
ありがとうございます。まず、東京外語大学、皆様にこのような機会をくださってありがとうございます。お招きいただいて、講演の機会をいただいて光栄です。本日は簡単に持続可能な安全保障の話をいたします。この第一セッションのタイトルを見てみますと思いついたんですけれども、2つの大事な質問を投げる必要があるかと思います。第一は、21世紀に適切な枠組みは何なのか、今日の安全保障に対する支配的なアプローチとこれから必要な安全保障の戦略はどう違うのか、4つの目的を叶えなければいけません。まず第一に、すぐ近くにある脅威に対応し危機に対応しなければいけません。また国際安全保障環境で起こっている変化や傾向を識別し対応しなければいけません。平和と安全保障を持続ができるトレンドと制度を強化しなければならず、信頼を強化しなければいけません。信頼こそが安全保障と協力の要です。では21世紀どのようなグローバルな脅威があるのか、最も国際安全保障を揺るがすのはグローバルで地域的な不安と暴動を引き起こす原因が入っているものです。将来どのような不安があるか、これを広い視点で見なければいけません。その時には経済的あるいは健康保険環境、それ以外の人の存続と福利に対する脅威を忘れてはなりません。でブラッドフォード大学でイギリスでオックスフォードリサーチグループがありまして、この研究グループが最も重要な関連があるトレンドを識別しております。まず気候変動、資源、天然資源に対する競争、全世界の人たちの大半の人たちの終焉化、変焉化、そしてグローバルな軍拡です。将来の不安を引き起こすのは4つのグループの問題があります。まず第一に気候変動と温暖化のマイナスの影響、また欠乏しつつある資源に対する競争、特に原油と水が不足しております。全世界において社会経済の格差が広がり、彼らの人たちが変異に押しやられております。第4、最後ですけれども、武力の行使が拡大をし軍事的な技術がさらに広がっていることです。では最初、気候変動、確かに気候変動によって直接暴力と紛争が起こるわけではないにしましても、国内あるいは国際紛争のきっかけとなることがあり、もし緊張が存在していれば悪化する可能性があります。この結果、当初沿岸地域あるいは河川のデルタ地帯に人が住むことができませんし、自然災害は悪化し気候のパターンが変わり食料が不足します。豊かな人たちはこれに対抗ができるかもしれませんけど、貧しい人たちは適応ができません。とりわけ3つの影響、この最近分かったことを見てみると、まずはストーム、台風などの影響がひどくなりますし、海水面が上昇し熱帯亜熱帯の地域が乾燥してしまいまして、雨などが海洋極地帯に移動していきます。これは直接食料の安全保障でアジアそして全世界に影響を及ぼしています。気候変動は安全保障に対しても長期にわたる影響を及ぼしますし、全世界のすべての国に影響を及ぼしますし、国際テロよりも深刻で長い破壊的な影響を及ぼします。ところが気候変動に対する対応は、では原子力をもっと使えばいいということではありません。原子力を使えば核物質、核技術など核兵器の開発に使うことができるもの、あるいはならずもの国家、テロのネットワークに使われてしまいます。そうではなく、より信頼ができる安心ができる対応は、土地固有の再生可能なエネルギー資源を開発をし抜本的にエネルギー保全を行うことです。今私はイギリスで住んでいるんですけれども、推定によりますとイギリスではエネルギー消費を 80% は減らさないといけないということです。2050年までには8割消費を減らさなければいけないと分かっております。次に天然資源に対する獲得の競争、先進国途上国はいずれも資源の輸入に依存しております。特に石油、天然ガス、水を輸入しなければやっていくことができません。石油が今のところ最も取引されている化石燃料で、しかもペルシャ湾では世界の3分の2の埋蔵量がある主たる生産地ですが、ところが最も不安な場所です。潜在的に紛争のリスクが続いておりますし、アメリカ他の国々が地域の国家あるいはパラミーターの組織からの対抗をコントロールしようとしているためです。石油 の価格が上昇し、今ではそのピークで石油資源がなくなるのではないかと言われておりますけれども、これに中国が変わっております。中国は今必要な石油を国内で生産することができず輸入に依存しておりますので、一段と問題になっております。石油を消費しているから気候変動が起こっておりまして、石油の消費を抑えていかなければいけません。この石油資源に対する競争が起こっているということは、中東が不安であるということと深くつながっておりまして、もし石油に対する依存を抑えることができれば、中東への依存も減らすことができ、再生可能なエネルギーの使用を拡大することとつながっています。水こそがセキュリティと肺のため必要であって、水不足が起これば食料生産、人口増にも問題が起こり、都市化とも関わってきますので、多角的なアプローチを使い、協力をして水の管理をしていかなければなりません。3つ目の分野ですけれども、変幻化される人がいるということです。これは今日明白な問題として存在していまして、差別、世界的な貧困、第三世界における債務、感染症、グローバルな不平等、深まる社会経済の格差が全て絡み合っておりまして、これが全て合わさるとグローバルな不安になりまして、全世界の人に影響が出ます。全世界の富は増えたかもしれませんけれども、経済成長の富は平等に分配されておりません。世界の特定の場所にだけ成長の富が集中しています。一番豊かな 10% の人たちが富の 85% を持っているんです。ボトムの 15% の人たちはせいぜい富の 1% しか持っていないというほどの格差です。どういう意味か、つまり全世界の富の 88% は100万人ほどの北米、ヨーロッパ、日本、台湾、シンガポール、オーストラリア、ニュージーランドの豊かな人が持っていると。それに対しまして55億の人たち、貧しい人たちはサハラ、イナンのアフリカ、中東の一部、南アジア、あるいは旧ソ連に住んでいる貧しい人たちがいるんです。また富がマイノリティのエリートに集中していると紛争が増えました。例えばインド、中国、ブラジルのような新興国で集中していると、ここでも緊張の原因になります。このような格差は政治的な抑圧と排除によって悪化しております。それに組み合わせまして排除されているという意識が強くなっております。これは学歴が高くなり IT が拡大すると排除されているという意識が高くなりまして、政治的な暴力につながっております。つまり期待が満たされないというフラストレーションが高まっているわけです。相対的に自分がいかに貧しいか認識が高くなっているんですが、現在の安全保障政策などにテロに対する戦いはこのようなテロにできちんと対応ができておりません。それどころか、例えばアルカイダのような過激で暴力的な動きに火を注ぐことになっています。このような動きを管理するための政策は従来のテロ対策では足りません。そうではなく、より広い紛争予防と解決のメソッドを考えていかなければいけません。これだけではなく、さらに決意を持ちまして、もともと存在している社会経済の格差に対応しなければなりません。第4の分野ですが、軍拡です。テロに対する戦いが6年続きましたけれども、今現在国際的な治安を確保するために武力を行使をし、かつ新しく核兵器、通常兵器を開発をしてもうまくいかないということが分かっています。冷戦を見てみれば、当局は傾向として各地域においてきちんとコントロールしていると責任を取っているということを見せかけたい傾向があることが分かっています。見せかけだけなわけです。冷戦後の核開発の中には、新たな核制度の近代化と拡散がありましたし、戦争では限定的に核兵器が使われるようになっております。ちょうど飛行機に乗って火曜日から水曜日にかけてこちらに来たんですけれども、マンチェスターガーディアンの新聞を読んでいました。その中の記事で、アメリカ、それから NATO の将軍で退役をした人たちがアメリカの NATO に文書を送ったようです。先制的に核兵器を使用することはサポートするべきであると、我々の暮らしにとって脅威だからであると書いてありました。生物兵器も効果的に使われてしまう可能性があります。これは遺伝子組み換え、あるいはバイオテクノロジーが発達してきたためです。ここ数年間、生物、毒物、兵器禁止条約を強化しようとしてもうまくいっておりませんが、この条約にきちんと取り組む必要があります。この危険なトレンドは DEW、 指向性エネルギー兵器、レーザーが開発するに絶対悪化していきますし、宇宙における軍拡にもつながっています。 ここまでは国際社会の安全保障の戦略はひたすら今現状を維持しようということにこだわりを持っていて、変化のための圧力を抑えようとしてきました。このような安全保障に対するアプローチはコントロールパラダイムと言われております。なぜかといえば、とにかくコントロールで縛って現状を抑えておこうとするためです。例えばアメリカがどの程度まで国際安全保障のアジェンダに影響を及ぼすか、これによってこのコントロールパラダイムによって全世界のほとんど場所において防衛政策などが決まってきます。ただこれには問題がありまして、すべてどの問題においても非常に軍事的な見方だけで片付けようとするわけです。それに組み合わせて商業化と民営化が安全保障の分野でも起こっているんです。今では例えばブラックウォーターといった大手への民間軍事会社があって、そこが戦争を引き起こし戦争を受け負っているんです。以前であれば政府が担当していたところが民間会社がやっておりまして、戦争の手伝いをして全く責任を取らない会社が出てきております。アメリカの国家安全保障戦略では軍事、経済、政治的な今の優位性を維持することにフォーカスを当てております。例えばニューアメリカンセンチュリーというプロジェクト、これはパクスアメリカーナ、60年代以降からの維持しようというタイトルも分かりますし、今ではベナイヘゲモニーということで問題ではない覇権主義と言っております。それでどうするか、それにとって化石燃料に対するアクセスをコントロールする、グローバルな軍事的な優位性を維持する、国際金融機関をアメリカが支配を続ける、同盟国が享受している軍事政治的なメリットを維持をするとということで、次の対応が今脅威に対して行われております。まず資源に対する競争に関しては、エネルギーの安全保障に対する強迫観念のようなものがありまして、重要な資源に対するコントロールに関する戦いがありまして、さらに紛争や緊張が高まっております。気候変動に関しましては、技術の開発だけで何とかできるであろうという行き過ぎた思い込みがあります。自由市場におきまして、気候変動の神話に対応する技術を見つけることができるであろうという思い込みがあります。では、変異化、排除される人がいるということ、貧困と社会経済の格差が無視されてしまっております。本国に対する脅威については、対応する際には不満を抑えるために社会を制御すればよいということで、自由市場さえあれば誰でも貧困から脱却することができるはずであると思い込みがあるようです。テロに対しましては、逆効果あるいは不法な対策が取れておりまして、市民の自由が損害を受けております。例えば被告を審理を行わず拘束をしていたり、引き渡しをしたり、拷問そのものを行ったりということがあります。軍拡に関しましては、拡散に対抗する措置がありまして、まず大量破壊兵器物質がテロリスト集団あるいは謎の国家に届かないように防止する動きがあります。何らかの当事者がそれを入手しようとした場合には、先制的な軍事攻撃こそが取るべき行動であると思い込みがあります。このような現状維持しようと、そのために軍事的な力を行使をし、不安を抑制しようとし、根本原因に対応しない形では長期的に持続はできません。実際それも心配しております。パラミリタリーの活動が増えておりますし、非対称的な戦闘が増えております。今現在の安全保障に対するアプローチは大きな問題がありまして、世界の政治エリートは現実的で持続可能な解決策を考えるのではなくて、新しい脅威に振り回されております。テロが今現在の最も深刻な課題であるわけではないんです。テロだけが問題ではありません。ここにこのコントロールのパラダイムがどううまくいっていないか書いてあります。例えば中東における民主主義が足りないこと、あるいはイスラムのテロが拡大していること、テロリストによる攻撃が同時多発テロ以降増えていること、これは今件数としては6倍になっているんです。アメリカの同時多発テロの前と後を比べますと5倍に増えているんです。イスラムのテロ、これはヨーロッパあちこちで起こっておりますし、エネルギーに対する競争が激化しています。2006年のイスラエルとヒズボラの戦争では残りましたけれども、イスラエルの力の限界を示しました。アメリカに対する戦略的な競争相手が世界各地で出てきておりますし、イランと北朝鮮はあくまでも立場を変えておりません。イラクはまだ流血が続いている。タリバンがアフガニスタンでまた再興しつつある。推定によりますと、1月の時点でタリバンはカブールに侵攻するのではないかと、私2月にいる予定なんですけれども、ちょっとあまり攻撃をしてほしくないと思うんですけれども、原油価格は変動が大きく危機のあるたびに上昇しておりますし、アメリカの影響力はアフリカと中東で低下しておりまして、アメリカはもはや世界平和に対する脅威とみなされておりまして、西洋の国々は景気後退に入っているようです。 では持続可能な安全保障、これが大体的なアプローチで、まずはグローバルな脅威を再評価しなければいけません。ただ単に目の前にある脅威に対抗することを考えるだけではなく、長期的に何が原因で紛争が起こっているのかを考えなければいけません。より適切なバランスを、一方では今目の前にある脅威に対してどう対応するかを考え、それと同時にその紛争の根本原因とトレンドに取り組まなければいけません。それら両方を実際に管理するための最も効果的な方法を考えなければいけません。今は目の前にある脅威のことしか考えておらず、その後者の外交政策、安全保障政策に関しての配慮が十分ではありません。持続可能な安全保障の戦略の方が効果的なアプローチです。なぜかといえば、協力に依存をし、長期的な計画を取りまして、目の前にある脅威だけではなく紛争と問題の根本原因に対応するだけです。根本原因に対応しなければコントロールしかありません。対症療法しかありません。2001年以降、国際当事者は国際テロにしか目を向けておりません。しかし一番の世界の脅威はテロだけではないんです。アメリカ主導の政治エリートが軍事力を使えば、そしてテロに対する戦いさえ行えば、そのような脅威を突き放すことができるというのは非現実的です。その戦略を導入するとすれば、先ほどの5つの脅威に対して次のようなことを行うことができます。資源に対する競争に関しては、包括的なエネルギーの効率性を高めるリサイクル、資源の保全管理政策を導入すること、再生可能なエネルギーで石油に代わるものに関する大型の資金投入を行うこと、中でもとにかく消費を減らさなければいけません。気候変動に関しては炭素税の導入を考え、炭素ベースのエネルギー以外のものを考えなければいけません。その場合にはその地元で入手可能な再生可能エネルギーで分散化させ、将来のエネルギーに備えなければいけません。変異化排除された人に関しましては、貿易援助債務の給付を行いまして、貧困対策を行わなければいけません。テロに関しては合法的な政治に関する不満に対応しなければいけませんし、諜報活動によってテロ対策も行わなければいけません。警察作戦も必要です。革命団体に対応しなければならず、もし可能であればテロの指導者とも対応しなければいけません。軍拡化に関しましては、不拡散の対策だけではなく、もちろんこれは拡散対策と不拡散とは違うんですが、核兵器保有国家は大胆で目に見える核不拡散に対する動きを取らなければいけませんし、同時に新たな生物兵器、核兵器の開発は止める活動をしなければいけません。これらを組み合わせると新しいアプローチを行うことができます。持続可能な安全保障と今現在の戦略との違いは、この新しいアプローチの下では一方的に脅威を武力の行使によってコントロールしようとするのではなく、協力する形によって脅威を引き起こしている根本原因の解決に取り組みます。このような形で持続可能なアプローチになるので、この方が予防の効果があります。紛争と不安定の根本原因に対処するので、マイナスの影響を感じる前に取り組むことができるんです。危機が起こってしまってからコントロールしようとするのではなく、その場合にはもっと遅すぎますので、その前の段階で対応ができる方法なんです。この表では2つのモデルとパラダイムの違いを比較しております。真ん中に脅威が書いてあって、左右に違うアプローチが書いてあります。すべてを読むことはいたしません。これを見ていただければわかると思います。向こう10年の中で持続可能なアプローチに移行することが極めて重要です。もし考え方が変わらないままであれば、我々の安全保障に対する政策は現状が維持ができるという間違った考えに基づいて続いてしまいます。つまりエリートの少数派が今の立場を維持することができると、環境問題は重要ではないと放っておくことができると、また不満についても蓋をしておくことができると、もしこのシナリオを継続してしまいますと、問題の根本原因には対応ができません。それによってエリートのマイノリティも影響を受けることになりますし、閉園がされたマジョリティの人たちも影響を受けることになります。そうではなく、新しいアプローチを取り、より社会的正義にのっとった環境に持続可能な形のプログレスを取ることが重要です。以上です。